おはようございます。私は成長の家本部講師の大平修一です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生の著書、輝く未来が待っているをテキストにして、産んでくれてありがとう、父母に感謝しようというテーマでお話しさせていただきます。皆さんにとってお父さんお母さんはどんな存在でしょうか。お父さんお母さんという言葉には、他の言葉にはない特別な響きがあると私は思います。成長の家では、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬと教えられており、幸福な人生を送るには両親に感謝することが欠かせないと教えられています。お父さんお母さんは神様の愛が最も具体的に表現された象徴的存在といえます。お父さんお母さんという存在について突き詰めていくと、お父さんという存在は人類の全男性を代表する存在であり、お母さんは同じように人類の全女性を代表する存在であることがわかります。なぜなら、両親が一番最初に私たちの人格と接し、最も人格形成に影響を与えるからです。さて、少し私自身の体験をお話ししますと、私は高校を卒業し、大学に入学するまで2年間の浪人生活を送りました。1年目の浪人生活が終了し、大学の合格発表までの間に、父から勧められて成長の家の練成会という合宿をしながら成長の家の教えを学ぶ行事に参加しました。私は中学校に入学する前後から、すでに成長の家の教えを両親から聞かされ、知ってはおりましたけれども、父から勧められた時にはあまり積極的に参加する気持ちにはなれませんでした。それは、心の奥では両親に感謝しなければならないということは知っているけれども、とても感謝しているとは言えない生活をしていることが分かっていたので、両親への感謝を説く成長の家の敷居が高いと感じていたからかもしれません。しかし、父の勧めを断ることもできず、いやいやながらに成長の家の練成会に参加することになりました。私は最初、練成会をあまり真剣に受けようとは思っていませんでした。むしろ、父の言うことを聞いて、この道場にいさえすれば、それと引き換えにもう一年浪人させてもらえるだろうというような打算があったように思います。しかし、日が経つにつれて、講師の方々の力強い言葉に、自分の本来の姿が引き出されたのか、いつの間にか真剣に練成会を受けていました。人間は本来肉体ではなく、その奥にある神様に生かされている生命そのものであること。受験に浪人はあっても、人生には浪人はないこと。言葉には思いを実現させる力があること。心にも法則があり、その法則にのっとって生活すれば、調和した生きがいのある生活を送ることができることなど、初めて聞く話だったわけではありませんが、なぜか言葉が心に染み、一年浪人生活を送りながら一生懸命勉強しても、志望大学に合格できず、もうどうなってもよい、と自暴自棄になっていた私を勇気づけてくれました。10日間の練成会も半ばを過ぎた頃でした。上申行という行事が行われました。上申行では、過去の憎しみ、呪い、嫉妬といった悪想念を思い浮かぶ限りに紙に書き、それを成長の家のお経を読みながら火で燃やし、心を清めるという行事です。その上申行の最後の方で、お父さんありがとうございます。お母さんありがとうございます。と、自分の目の前に両親がいるつもりで、感謝の言葉を唱える場面があるのですが、両親への感謝を唱えていると、ふとある光景がありありと蘇ってきたのです。それは、高校2年の頃、私の成績があまりに悪いのを見かねて、勉強するように注意した母を繰り返し蹴飛ばした時の光景でした。申し訳なかった。母はあの時どんな思いで息子から蹴飛ばされただろうか。そういうことをされても、今日の今日まで私を愛する気持ちに変わりがあっただろうか。自分が苦しい思いをしているとき、 自分のこと以上に親身になって考えてくれた人は、両親以外にいただろうか。そういう懺悔の気持ちが大波のように繰り返し打ち寄せて、涙となって流れ出しました。1時間経っても涙が止まらないという、それまで体験したことがないような衝撃的な体験でした。この体験を通して両親へ感謝することができ、その思いはその後も機会あるごとに深まっています。さて、今日のテキスト、輝く未来が待っているの173ページから、谷口清張先生が次のように説かれています。一部省略しながら朗読します。ところで、そうした有力な恩人にあたる人があなたの父母なのである。というのは、この地上の人生は大きな人生大学と言われるものであり、しかも極めつきの有名大学だからである。あまり大きいので、各国々には分校があり、それぞれの人たちが一番適した学部に入学して、人生勉強をしている。その入学の時期はいろいろで、あなた方の誕生日が人生大学への入学日だ。卒業日はまだ考えるにはちょっと早すぎるかもしれないが、あなたの肉体が死ぬ時である。さて、そうなると、父母は、あなたを人生大学に入学させてくださったありがたい恩人ということになるであろう。父か母かどちらか一人でも欠けると入学できないし、入学手続きもしてもらえない。ことにお母さんは、入学前からあなたの肉体という制服を縫い上げてくれるために、ポンポコリンのお腹になり、スタイルが変わっても喜んであなたの入学を待っていてくださる。だから当然感謝しなければならない。またお父さんもあなたの生まれてくる家庭のために仕事をして準備を整え、お母さんを優しくいたわってくださる大切な人だ。朗読を終わります。先ほどお話しした編成会への参加が大きなきっかけとなり、私は両親に感謝することができ、人生の再出発をしました。両親に感謝ができるということは、この世に産んでくれたことに感謝することになりますから、そこから生きている喜びが湧いてくることになります。自分がここに生きていられることに感謝できるようになります。それまで自分一人くらいどうなっても構わないと漠然と考えていた私は、せっかく両親からいただいた命なのだから、それを十分に生かして多くの人の役に立つ人間になろう。まずは両親を喜ばせようと、あらゆることを前向きに考えることができるようになっていきました。まるで背中に背負った荷物を下ろして、軽々と歩けるようになった、そんな軽やかな感じがしました。両親への感謝がいかに大切かを知ることができた貴重な体験でした。ここで本日のテキスト、輝く未来が待っているの174ページから、谷口清張先生が次のように示されていますので、一部省略しながら朗読します。こうして父母は大変な努力をして人生大学へのあなたの入学を完了してくださったのだから、大いに感謝するのが当たり前である。ところが多くの人々の中には、感謝も感激も忘れ果て、盛んに反抗する者がいる。しかも、産んでくれと頼んだわけじゃないのに勝手に産んだんじゃないか、などという。これは大変な間違いで、目も鼻もないうちから口で頼むこともできず、脳みそがまだ十分できていないから頼んだことを覚えてもいないのだ。しかしこの世では、神話の法則というのがあって、似た者同士が集まって生活する。つまり親と子は遺伝子がとてもよく似ていて、父から半分と、母から半分をもらって生まれてくることになっている。その遺伝子の中には設計図のような暗号が書き込まれていて、その設計図のような父母に似た子供の体が作られていく。しかもこの遺伝子の暗号は難しくてまだ解読されていないところがたくさんあるし、この世に生まれてくる以前の前世の記録まで入っている。これを仏教的に言うと業と呼ばれる成績表だから、この記録によって人生大学に生まれてる時には、ちょうどあなたにふさわしい学部に入ってくるし、一番適当な父母の家庭に生まれるようになっている。 朗読を終わります。私たちがこのように生を受け、様々な人生経験を通して魂を向上させることができるのは、両親がなければならず、たとえ感謝するに値しないと思われるような両親であっても、父母に感謝できるようになったとき、初めて幸福な生活が送れるようになるのです。私たちも心の底から両親に産んでくれてありがとうと感謝の気持ちを持ち、時に応じてその気持ちを表現しながら幸福な人生を歩みたいものです。最後に命のつながりという点から、私たちの命を見つめ直させてくれるお話をしたいと思います。私たちがこの世に生を受けるためには、間違いなく父と母、この二人がいなくてはなりません。ではこの両親がこの世に生まれてくるためには、一体何人の父と母、私たちから見たら祖父母がいなければならないかというと、合計4人の人がいなくてはなりません。このようにして遡ると、10代前には1000人以上、20代前には実に100万人以上、そして30代前にはなんと10億人のご先祖様がいなくてはなりません。そして驚くべきことに、そのうちの一人でも欠けてしまうと、私たちが今ここに存在することはできないのです。著名な詩人で書家の相田みつをさんの詩の中には、命のバトンという言葉がありますが、私たちはどこまでも続く、まさに命のバトンを受け継ぐリレー選手のような存在です。これまで生きてきた多くのご先祖様の命を受け継いで、今の自分があることに気がつくと、このご先祖様にもやはり感謝しなければならないことに気がつかされます。そしてまた、私たちが自らの生を全うすることで、私たちの子孫が生かされていくことにもつながっていくのです。本日は私の体験を交えながら、父母の愛によって生を受け、生かされていることに感謝することが、自分の存在を肯定し、明るい人生を築いていくことになるということについてお話しさせていただきました。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。